それでは、通告順に従いまして、一般質問を行います。今回は、ただ1点、イルカパークの経営状況についてという題で、質問をしております。イルカパークの指定期間は、本来3年間、昨年度から始まって今年来年までの3年間なんですね。本当は僕もですね、3年間指定期間があるんだって、あるんだから、その3年間はですね、正直言って3年黙って任せても、いいんじゃないかと思ったんですが、ちょっといくつかですね、正直言って非常にこう自分でその懸念することが多いもんですから、ぜひですね、行政側の見解を聞きたいと思いまして、今日質問通告を出しております。市長はよくお分かりの通りですね、行政というのは全て結果責任です。どんなにですね、素晴らしい夢があろうと、どんなに素晴らしい思い入れがあろうと、結果がついてこないということになったら、それは全て、行政を預かるものの僕はもう責任だと思ってるんです。そこからは議員も一緒です。全て結果責任だと。その面でですね、その趣旨でですね、今日は質問7項目にわたって、質問を出しております。私はそのイルカパークのですね、観光の魅力というか、そういうのは否定するものではありません。場合によってはですね、非常に息の息に来てですね、イルカパークに行く人も年間2万6000人、昨年では2000人ぐらい増えて2万8000人になってますけれども、非常にその大きな魅力の一つになりうるだろうと思っております。それを否定するものではありません。市長がですね、行政だけではできない、いわゆる民間の経営感覚を持った人をということで、今回、高田社長を招いてですね、イルカパークマネジメントという会社を作られて、民間の会社を作られてですね、できるだけそこにその やって、3年間の指定期間内で自走してもらいたいというのが多分市長の思いだったと思います。そしてはその行政負担をスリム化できると、そういった考え方にはですね、私も非常に賛成です。ただしですね、私が一番懸念しているのは、今度のコロナでですね、国の予算も、真水で言ったら100兆円、例年その100兆円ぐらいの国家予算がですね、今年は今時点で160兆円。もうしかも国の借金自体がもうすでに1000兆にも迫ろうという事態になっとったらですね、今後、その国がですね、今までみたいな形で地方自治体にですね、その交付金を僕はその、今後このコロナ禍が収まったらですね、国は間違いなくですね、財政の健全化の方向を目指していきます。それはもちろん避けられないことです。そしたら一番その影響を受けるのはですね、一番やっぱり基礎自治体だと思ってるんですよ。そしてその中でも特にその離島だとかですね、小規模自治体こそがですね、一番このそういった影響を受けるだろうと思ってます。そしてその国の補助金の制度はいつもそうなんですが、要するにその最初、今回のイルカパークも、昨年度1億8000万の初年度の投資経費を使っています。要するにその施設を作るとか施設を改修するとか、そういったハード面については国はですね、その9割補助とかそういった形でかなり多額の補助金をつけてくれるんですが、今回のイルカパークもそうなんですが、3年間は運営費の補助金を年間5400万見るけれども、その後については要するにもうそれで補助打ち切りなんですよね。あとはもうその自治体でやってくれということで、これはもう北海道の夕張の例を見てってもですね、わかるように、国がですね、いつまでも、その面倒を見てくれるわけじゃないんです。もうだからその、ハード面、後の、僕はもうその、今のままではですね、 生き死のですね、後年度負担が非常に大きくなるんじゃないかと、非常に心配してます。その面からですね、ちょっといくつか、まず、質問に早速入りたいと思います。まず一番目です。これ、イルカパークから提出されている経営計画があるんですが、昨年度、本年度、来年度まで、運営費、イルカパークの運営費の補助金として国から5400万年間来るようになっております。令和4年からはこれがなくなります。指定期間がですね、本来3年間しかないんで、僕はさっきもその行政というのは結果責任だと。で、要するにその3年間の状況を見て、その後その指定管理者をどうするかとか、そういうのはもう最終的には議会が決めることになりますけども、この経営計画を見るとですね、令和4年から令和5年の2年間は市から1900万兆の補助金を拠出するように、すでに経営計画で載せてます。これ初年度です。初年度ですから、コロナがどうのこうのじゃないんですよね。最初からその計画で、1900万、国の補助金の5400万が終わったらですね、その後2年間、市が1900万兆の補助金を出すように、すでに本人が出しているイルカパークのマネジメントの経営計画にはなってますけれども、これ一体ですね、私もこれ初めて聞いたんですが、一体これどこでこういう結論になったのか。3年後に、言ったらもう来年ですよ。来年、3年間の指定期間が終わったら、その時にその実績を見てですね、検討されるべきなのに、すでにですね、市からの補助金が1900万出すように、これ経営計画ではなってます。これどこで一体どういう結論とかいうか、どういう話でですね、こういう計画になっとるのか私もわかりません。この点についてはまず一番最初にお答えいただきたいと思います。それから2番目なんですが、現在ですね、初年度さっきも言いましたように1年間投下し、まあ初期投資ですよね。施設の改修費とか、まあいろいろ初年度ですからいろんな部品とか、テントを買ったりとか、まあ草刈り機を買ったりとか、初年度の分がいろいろあったでしょう。それが全部総額で1億8000万です。そのうちですね、私、実はこれ、初年度の分は、初年度の必要経費を全部差っ引いて、今後引き続きですね、必要だと思われる固定費を計算したらですね、取締役2人、社長の報酬が月額70万、もう1人の取締役の方が月額30万、含めてですね、人件費が5500万。まあ、これ給料が3300、まあ、一つ一つ言ってもいいんですが、給料が3360万、賞与が233万、法定福利費680万、福利厚生費44万、等を全部含めてですね、大体、年間5500万の人件費がかかります。それから、営業費用。ですね。まあ、これも、僕も割と厳しくチェックした方ですが、それでも年間800万。それから、施設の運営費。これは、ま、床の餌代とかですね。まあ、原価償却費とか、保険料とか、リース代とか、租税効果とか、そういうのも全部支払い報酬、税理士の支払い報酬等も含めてですね、そういった施設運営費が1200万。これ総額7500万になってます。お前部長に聞いた時も固定費はどんくらいかって言ったら大体7000万ぐらいですって言われましたから大体ほとんど僕も同じ数字が僕も出てきました。そしたらですね、これここまでですね、膨らんだ固定費をですね、があるのにですね、どうやって僕はその自走できるのか、さっぱりわからないんです。これですね、民間だったらですね、資本金100万円ですよ、この会社。資本金100万円の会社で、年間の固定費がですね、7500万になっとったらですね、こんなもんもうとっくの昔、もう初めからその会社自体が存在し得ないです。どうしてこれ自走できるのか。僕が考える自走というのは、イルカパークの収入で、要するにその中の費用を全部賄えると。いうのが私は自走だと思ってるんですが、私の考えとですね、 その市長の考え方は違うのかなというふうな気がしております。それから3番目、市長はこの3年間でですね、まあ後で僕も所管の委員会の産業経済の委員会のこの審査過程をずっと聞きました。そしたら要するに国から来る補助金の5400万についてそれを3年間積み立てるとかいうことはできないと。だから入場料収入をその間積み立てると。そして3年後の自走といってすぐパッとですねできるわけじゃないから、その間のある程度の資本の蓄積というかそういったものができて穏やかな形で自走できるような形にすると私は思ってたんですが、どのくらい初年度2年度で資本の蓄積ができているのか、これ僕も経営の報告初年度の分だけ見たらそういうのが全くないんでですね、これ一体これ自走可能なのかどうか、それから疑問に思っております。これ4番目、これも初年度の収支報告書にあるんですが、トレーナー全員と、これ社長、高田社長も含めてですね、アメリカのイルカスクールに研修に行ってます。これ通訳も含めて550万かかってます。これですね、9月の産経でなぜこういう研修が必要なんだと。普通考えたらですね、民間だったらですね、それはトレーナー全員連れて行くとかですね、そういうのはないですよ。それはトレーナーの中のトップになる一人か二人かが研修に行って、それを帰ってきてですね、他のトレーナーに教えるとか、そういうことはあるんだけれども、全員連れて行ってですね、その研修を受ける。そしたら将来的には、人口繁殖させると。そして日本中にですね、人口繁殖したイルカをですね、それを販売できるようにしたいと。それはもう夢を語るのはいいんですが、壱岐のイルカパークなんかたった4頭しかいないんですよね。とアメリカのこのなんとかスクールとかいうのは世界一の規模だと言ってましたけども、一体どのくらいの職員がおって、どのくらいのイルカが飼育されているのか、あまりにも規模が違うところで、いくら壱岐で人口繁殖させると言うても、たった4頭しかおらんイルカはですね、しかもこれ、国内ではですね、もう今のところ成功したのは 30% ですぐらいですよ。で、だからアメリカのイルカスクールの状況というのを、私たちがアメリカ行って聞くわけにはいかないんでですね、ぜひこれもお答え願いたいと思ってます。それから5番目、今建設中ですかね、いわゆる魚をさばく研修センターというのも今できてます。これも国費の補助金です。さらにですね、僕は高齢で固定費がさらに膨らむだろうと思いますが、もう一回ですね、事業計画のね、再検討をもう一回僕はね、早急にしないと、後年ですね、非常にこの付けを、ここまで固定費を膨らむとですね、後年非常に市の負担になると、私は正直言って心配しております。だからぜひをやってもらいたい。それから6番目なんですが、これはご本人も非常によく自覚されて、私もイルカ通信というのを、イルカパークは毎回出して、過去6回ぐらいかな、出してますけども、資本金の増額というのも、今後の資本金の増額というのも、本人はそれ検討したいというふうに書いてましたから、それは社長もですね、高田社長も当然考えておられるんだと思いますが、私はですね、こう言っちゃなんですけどもね、資本金100万円ではですね、責任ができる経営ができるとは思わないんです。これなぜかというとですね、これ初年度だけで、今年だけで1億8000万です。これだけのですね、国費なり、公的な補助金、まあ逆に言えば市民の税金ですよ。国民の税金です。これがですね、資本金100万円の会社がですね、 要するにその資本金たった100万円ですから、社長の報酬は月額70万ですよ。こういう状況でですね、責任のある経営ができると正直言って逆に思わないんです。最低限でやっぱり1000万なり2000万の資本金というかそういうふうなですね、を持って、本人がですね、それこそ僕は責任がある、この域で、このイルカに、ものすごい委員会で夢語られましたけども、そこまで思い入れがあるんだったら、資本金の100万円はないだろうと。まあ、要するに本人が出しとる金ですよね。とても私はそれが責任を持った経営になると思わないんです。だからこの資本金の書いて6番目は、資本金の増額、それから、これ本人も言ってましたけど、入園料金の改定。本人は1000円でも来るって言うんですから、僕はもうその行政として1000円でやらせてみたらいいと。それでその経営状況がどうなるかとかいうのはですね、これ誰にもわからないんでですね、本人はそれでもこれで正しいのは正しいんですよ。入園者がですね、そう、劇的に僕も増えるとは思わないんで、お客様一人当たりの単価を増やすしかですね、使っていただける単価を増やすしかですね、これ経営の改善はできないというのが、それは誰が考えても当たり前のことなんです。僕はだから本人は入園料1000円にしたいというんであればですね、それでも来ると、本人明言してましたんでですね、ぜひですね、ある程度やっぱり経営についてはもう自由に、やらせてみたらどうかと。その代わり、指定期間は3年間だから、3年後の成績、結果は、さっきも言ったように、すべて、結果がすべて。なんで、それについては責任を取ってもらうか、新たにまた指定管理者を、決め直すとかですね。あるいは以前のような状況に戻すとか。そういうふうな新しい形をまたもう模索する必要があります。それから、最後ですね、僕も実は市長のおかげでですね、老人会とか、私も今地域の老人会長をしてるんでですね、実はバス旅行非常に好評でした。おかげでですね、イルカパーク行って、辰野島行って食事して、というようなコースでですね、イルカパークにも行かせていただいたんですが、そこに職員の方と実はかなりちょっと時間があったんで、かなりゆっくり話したんですがですね、その方は大阪の方から来られてですね、新卒で、非常に夢を持って来られてました。僕はですね、このイルカパークマネジメントが潰れたからといってですね、その職員の人たちをですね、会社が潰れたからといって、もうこれで終わりですからといって、しかも聞いたら非常に給料も安いですよね。すぐ帰ってくださいとか言うわけにはいかんと思うんですよ。だからこの人たちの僕は雇用にも責任を持たないといかんと思うんですが、これイルカパークの職員の身分保障というか、これどういう身分になっているのかが私さっぱりわからないんです。その点についてもお聞きしたいと思います。それからこれ通告してませんけども、昨日は部長には言っとったんですけど、これイルカパークというのはこれ自主事業というのを認められてます。これは博物館だってですね、自主事業を認められてます。それはただし、ただし大前提条件が僕はあると思うんですよ。それはまず民業を圧迫しない。それからその敷地内、というか、ある程度ですね、自分のテリトリーの範囲内で、自主事業はやるべきだと。だから博物館は、博物館の敷地内のだけでしか自主事業をやってないはずです。ところが、自主事業と言いながらですね、ご存知の方もおると思いますが、イキハウスですね、勝本村にありますが、消防軍の近くにイキハウス作ってます。これも楽天トラベル等で、来島者を募集してますし、昨日は郷野良の居酒屋をオープンしてると聞いてます。昨日がプレイオープンデーだったらしいですけれども、 こういうですね、僕はそのいくら実施事業とはいえですね、もしこれその正直言ってどっからこの資金が出るのかわからないんですよ、僕は。これ民間企業だったら僕は何も言いません。それはもう勝手にですね、それはあの民泊やろうがですね、居酒屋作ろうが、それは関係ないんです。ただしここはですね、公費が入っとるしですね、それなりに専業して、僕はここのイルカパークこそですよ、これこそ専業してもらいたいと思ってるんですよ、この高田社長にもですね。ところがこうそういうふうな、状況、自主事業という名でですね、そういうことをしておられると、本当にですね、そのこの方はそのこの本人が言うようにイルカパークにその夢を持って、息に夢を持って、来られたんでしょうけども、その経営というか、そういうことがその分かってやっておられるのか、あるいはその行政が公金を出して、あるいは国なり国でも市でも何でもいいから、その公金を使ってやってる会社がですね、少なくともその民業を圧迫に通じるようなことは僕は絶対したらいかんと思うし、そのやるんであればですね、例えばその職員のその研修、職員のためのその宿泊施設ぐらいまではまあまだ認められるけれども、その居酒屋とかなんとかね、そういうことはですね、あってはならんことだと思ってますから、あのそれについてもお答えいただきたいと思います。以上です。
森田議員の質問に対する議者の答弁を求めます。はい、本田企画振興部長。
町田議員の、イルカパークの経営状況につきまして、8項目の質問にお答えをしたいと思います。まず1点目の、令和4年度以降の、市からの補助金等についてのご質問でございますが、現時点で、令和4年5年のイルカパークへの補助金につきましては、金額については、何も決定していない状況でございます。指定管理料につきましては、委員会でも報告したと思っておりますが、令和3年度1980万で現在のところ打ち切る予定としております。しかしながらコロナ禍の影響により、自立のための事業計画が約2年ほどずれ込む見込みとなっておりますので、社会情勢、経営状況を見極め、令和4年度以降の指定管理料については検討したいと考えております。次に2点目の人件費5500万円を含めて7500万円の固定費があるのに自走できるのかとの質問でございます。イキパークマネジメント株式会社におきましては、高田社長のもと民間経営で収益基盤を築きながら自走化に向けて事業を推進していただいております。法人全体で8000万円以上の売上を達成した場合に黒字化が見込まれると考えております。指定管理を受けているイルカパークと自主事業に分けて申し上げますと、まずイルカパークでは約4000万から4400万円の年間必要経費が見込まれます。事業計画では入園者5万人を目標に客単価を1000円以上にするという事業計画に沿って進めることで黒字化が可能と考えております。令和3年度より当該からの入園者の入園料を500円から1000円に引き上げる予定としております。また別に先日記者会見を行いました専門学校との連携事業により、教育の場としての委託料収入も見込めるものでございます。なお入場者につきましては、これまで受け入れることが難しかった団体客についても 市の緊急経済対策として実施した島民によるバスツアーにより、多くの団体の方にご来園をいただいております。このことがモニターとなり、団体対応の面でスタッフのスキル向上にもつながり、対応可能となりました。今後、団体受け入れが増えることで、入場者の増加も見込まれるものと考えております。次に、飲食、SUP など、アクティビティ、釣り等の自主事業の部分につきましてですが、それぞれのスタッフが持っている長所を生かして事業化をしております。体験など季節に左右されるものもございますので、予約のない場合はカフェスタッフとして働くという二足のわらじで人件費を確保しながら自立してまいります。収入といたしましては4000万から5000万円の収入を見込んでおります。なお客単価で申し上げますと、令和元年度は857円でございましたが、令和2年度の客単価は1783円と約2倍に伸びております。しかしながら本年はコロナの影響を受け、当初計画通りの進捗ではございませんが、アフターコロナに向けた準備は整っております。イルカパークは本市の観光の核であり、指定管理者とともに社会情勢を見ながら早期回復に向けて取り組んでまいりたいと思っております。次に3点目の資金の蓄積ができているかのご質問でございます。地方創生推進交付金事業では運営支援もあることから、リニューアルオープンした令和元年度から黒字分を蓄え、終了後に備える事業計画としておりました。令和元年度につきましては9月議会で報告をしておりますが、約200万円の利益となっております。本年度はコロナの影響を受け、入場者数も対前年比 51% 減という厳しい状況でございますが、地方創生の仕掛け作りが功を奏し、客単価は向上しており、売上は対前年比 10% 増と、なんとか前年並みとなっております。しかしながら、これからは閑散期となりますので、今期決算では蓄えるほどの利益を生むことは難しいものと見込んでおります。次に、4点目のアメリカのドルフィンリサーチセンターについてのご質問でございます。ドルフィンリサーチセンターはフロリダ州にあるの離島にある非営利法人のイルカ保護飼育施設であり、海洋哺乳類を通した環境教育プログラム実践施設として定評のある施設と言われております。現在イルカを26頭飼育され、最高齢は30年以上も飼育され、推定45歳でございます。野生からの捕獲や購入は行っておらず、開園当初の個体からの3世代にわたる繁殖と近海で飢餓等をした個体を保護したイルカとなっております。なお保護したイルカ動物は治療後自然界に返されているということでございます。スタッフはトレーナーを中心に、医療スタッフ、施設管理スタッフなど施設全体で100名が在籍をしております。年間売上は約4億円超でございます。日本での平均飼育年数は10年程度、アメリカでは30年以上と言われております。特にドルフィンリサーチセンターは世界でもここにしかない飼育手法を実践し、長期間イルカと共に生きることに成功している施設でございます。そのノウハウを習得、
部長、再質問しますんであまり長く答弁してもらって困りますよ。
はい、そのノウハウを習得するためにトレーナーを派遣し、 経営者と直接交渉することで、施設として世界で初めて飼育技術の提供を結ぶこととなりました。5つ目の研修センターでございますが、議員おっしゃる研修センターにつきましては、餌の長寿場として考えております。今まで確立した長寿場がなかったことから、今回整備し、餌の保存にも適した施設としております。若干の固定費はかかりますが、今まで廃棄した餌もまで以上に保存できることから、経費の削減になると考えております。全体計画につきましては、今後コロナ禍の影響を含め日々見直しを重ねてまいります。次に6点目の、自走化できる計画の策定でございますが、議員おっしゃるように資本金につきましては、3ヶ月分のランニングコストを補える分の資本金が一般的に理想と言われております。このように、議員言われますように増資することが望ましいとは考えております。しかし第三セクターとしての持ち株割合の変動も生じます。現在育種の持ち株が 25% でございますので、応援していただける方から増資を募った場合、育種の持ち株が 25% 以下となり、議会への報告義務がなくなる第三セクターとなります。将来的には育種が経営リスクを負わないように、育種の持ち株を会社で買い取り、完全民営化が理想と考えておりますが、イルカパークは本市にとって重要な施設であることから、今後の経営の在り方について市の増資も含めた検討も必要であり、経営状況等につきましては常に議会報告を引き続き行ってまいります。次に7点目の職員の身分保障についてでございます。イルカパークにつきましては、リニューアルを取り組まなかった場合、毎年2500万円の赤字を出しておりました施設でございます。このような状況を考えますと、規模縮小や最悪の場合は閉園の可能性もありました。現在在籍する職員はリニューアルに際し民間経営となることを理解され、万一望まない場合は退職の選択肢も提示した上で、残っていただいた職員と民間企業で新たに雇用された職員でございます。経営がうまくいかなかった場合は職を失うという民間としての当たり前のリスクは認識した上で、日々の仕事の生産性を高めているものと考えております。会社スタッフとも自立自走するために日々努力しておりますので、会社をなくすことは全く考えておりません。先ほど申し上げましたように、イルカパークは本市にとって重要な観光の核となる施設でございます。市といたしましても常に経営状況を把握し、自走できるよう連携協力したいと考えております。次に8項目目の、自主事業についてでございます。現在イルカパークでは宿泊施設、そして今日から飲食業も、開始することとなっております。宿泊施設につきましては、イルカトレーナーの研修のための施設、それから一棟貸しでございますので、民宿等の、経営に関係ないようなお客さんを現在、宿泊施設に、取っておりますので、その辺を含めまして、今後自主事業等につきましては、市としても、十分注視をしたいと考えております。以上でございます。
はい、
また議員、
今ですね、部長が言われたように、その絶対会社をなくすことはできない、それは当たり前のことですよ。生き死がですね、ずっと長年、これイルカパークずっとやってきてるんだからですね、それはなくすことはできない。僕は逆に言えばですね、なくすことはできないから心配してるんです。これですね、もし民間だったらですね、 そんな会社だったら潰せばいいと、もう潰れるかなんかでなるとよ。ところが行政がここまで、やってですね、ここまで設備投資しと、食事投資しとってですね、しかもこれイルカパークだからですね、観光のコンテンツって非常にその大事だから潰せないでしょ。だから僕は心配してるんです。これ後年ですね、市の財政負担が非常に大きくなるんじゃないかと。だから質問してるんですよ。だからですね、今部長が答弁されよったけど、あくまでですね、将来でその漠然とした希望ですよ。ちょっともうその具体的にちょっと聞きますけどね、その例えばこれ令和3年度まで1980万円ずっと払うということは、初年度2年度3年度も1社1980万円の運営費補助金を出しとったんですか。まずここ1点ちょっと、いやいや、そう調べるほどのあれじゃないですよ。
はい、計画振興部長。
市といたしまして、指定管理料といたしまして、令和元年、元年度に2494万8000円、3年度4年度につきまして1980万円の指定料を払うようにしております。
議長。
はい、武田議員。
ということはですよ、これにプラスして国からの運営費の補助金がありますよね。これにプラスして5400万の国からの運営費補助金もこれ足して3年間は、たら、初年度が市から市の管理委託料が2490万、2年度1980万、3年度も1980万、プラスして国からの補助金5400万がこれに付き加えるということですか。じゃあ僕の計算よりもちょっと、
はい、企画振興部長。
国からの交付金につきましては、ソフト事業とハード事業がございまして、ソフト事業で申しますと、
運営費の補助金やけんソフト事業ですよ。それは
ソフト事業で申しますと、令和元年度に5720万円、令和2年度に5995万円となっております。これは人件費の、だけじゃなくて、はい、ソフト事業でございます。
はい、ありがとうございます。
ということはですよ、まあ、僕は5400万と思ってましたけども、国からの5720万、5950万、まあ、3年度も同じような金額でしょう。だったらこれ総額ですね、8000万近いから、金額をこれずっと、運営費の、要するに、まあ、そのソフトだろうがハードだろうが運営費の補助として出しとるということですよね。それから、さっきね、部長、今までは2500万ぐらいの毎年赤字だったって、イルカパークは言ってましたけどね、いや、言われましたけどね、それはね、イルカパークが黒字になったことなんかないですよ、そんなもん。それは当たり前ですよ、それ。それは民間がやれんから行政がお金を出してやっとるんですよ。だから今回市長はそれをなんとかこのままじゃいかんからというんで、指定管理者を、高田社長を、に、読んでですね、なんとかこれをですね、自走したいというのが、僕は市長の思いがよくわかりますよ、それ。だから僕は心配してるんですよ。こんな計画でですね、本当に自走できるのかと。もう一点ですね、部長はね、さっき4000万か5000万あれば自走できると言われましたけどね、これどこを削るんですか。これ人件費だけで5500万かかってますよ。これ施設運営費。これ僕、これ削るとこがあったら言うてください。外注費、これホームページとかですね、水質検査とかの金額590万です。あ、まあ、最初から行きますよ。簡単に。固定費で僕は言ったら人件費ですよ。一番大きいのは。役員報酬費1200万。これ間違いないですよね。本人が70万、もう一人の役員が30万。12ヶ月1200万です。から、給料3363万。から、賞与。まあ、これは多分、従業員でしょう。233万。法定福利費680万、福利厚生費44万、これ総額合わせですね、だいたい人件費だけで、だいたい5500万になります。それから次、これ施設運営費、大まかに言えば施設の運営費、というか、まあ、ソフト部分なんですが、 その外注費、これはもうホームページとか作成してますし、水質検査等もせないかん。から荷造り運賃、接待交際費59万、会費50万、通賃費60万。から消耗品費1380万。これはまあイルカの餌とかそういうのともあるでしょうし、その、まあこれ消耗品費は僕はもうこれ、はっきりと固定費とはわからないから、これ入れてませんが、これ施設の運営だけで800万かかってます。これは間違いないですよね。から最後にですね、これ、イルカの餌代とか、そんなんですが、リース代33万、保険料110万、租税効果12万、支払い報酬、これ、税理士さんです。160万、旅費交通費1050万、これ、旅費交通費の中で、その500万、さっき見た550万はですね、アメリカの、イルカ学校に行ってますから、これは初年度の経費で僕は除いてました、除きました。原価償却費160万、医薬、これ医療品ですね。まあ、イルカも病気になるから105万、から雑費で140万計上されて、ここは、まあ、施設運営費で1200万です。これ、足したらですね、7500万になるんですよ。どうやってこれが5000万になるんですか？人員削減されるんですか？僕、さっぱりわからない。2500万も圧縮できる根拠を出してください。
はい、計画振興部長。
ただいまの町田議員のご質問ですが、経費が固定経費が5000万といった、お答えをしたつもりはございません。町田議員おっしゃるように固定経費としては7500万ぐらいはかかるものと思っております。その分につきましては経費については現在のところ、削減する余地は現在のところないのではなかろうかと考えております、はいはい、その分いかに収入を増やすかと考えておりますので、先ほど申しましたように、入場者を5万人以上客単価を、1000円以上にすることで5000万程度の収入、それから実施事業等につきまして先ほど申しましたが4000万から現在計画でございますが4000万から5000万程度の収入を見込んでおりますので合計約9000万から1億になりますのでその辺含めて実装できる計画現在では計画としております。
松田議員、はい、
ですね部長、まあ、さっき言われたのは多分イルカパークの収入が5000万ぐらいあれば実装できるとさっき言われたんですよね。というのはですね、要するにイルカパークの収入は多分5000万ぐらいだろうと、まあ僕もそう思ってます。そしたらそれ以外の実施収入、実施事業として4000万を部長は当てにされてるわけでしょ。まあ部長、個人とは言いませんけども、それは市としては、そんくらいがないと、それはそうですよ。固定経費が7500万あればですね、8000万、9000万から1億ぐらいないとですね、会社としては、民間の会社としてはやっていけませんよ、それは。それは当たり前のことです。そしたら、実施事業として4000万を見込んでいるということですよね。それが大前提になっとるということですよね。いいですか？それで。そしたらですね、これ実施事業と言いますけどね、さっきも僕言ったように、実施事業というのはですね、普通の民間の会社だったらですね、何をやってもいいんですよ。それこそ。パチンコ屋さんをやろうがですね、居酒屋をやろうが、旅館を経営しようが、それはもう個人の自由ですから、経済活動の自由なんです。ただしですね、僕はこの補助金を受け取る団体がですね、少なくとも民業圧迫につながるようなことはしてはいけないと。しかもこれ4000万の根拠というのは何ですか？またもう一つ、これもしですね、これ自主事業が赤字になった場合はどこから補填するんですか？実施事業が赤字になった場合、どこから補填するんですか？これ、蓄え合いが昨年度200万しかない余剰金でですね、これ、どうやって補填するんですか？それは市が債務保証するぐらいの気持ちがないと、これ、やっていけないじゃないですか。市長が止めされるんですか？どうぞ。
白川市長。町田議員が、本当にイルカパークのことについてですね、それだけ、本当に真剣に思っていただいている。ありがたいと思っています。一つですね、ここで確認をしておきたいと思いますが、高田社長が経営する会社はですね、イルカパークマネジメントではなくてですね、壱岐パークマネジメントなんです。ですから、
壱岐パークマネジメント株式会社にですね、壱岐市がイルカパークの指定管理をしたと。ですから、今まさにおっしゃるように、壱岐パークマネジメントの私定款見ておりませんけれども、そこに、もちろんイルカパークの管理委託受託、そしてまた、さっきおっしゃるような、まあ、ある居酒屋もなんか回転したとかいうようなことでございますの入っているんだろうと思っているんです。私はですね、その中で高田社長に今までですね、何度となく、そんなに手を広げてですね、イルカパークの、管理がおろそかになるんじゃないかと何度も言ってまいりました。でもですね、そこは彼の方針でございますから、いろいろ、答えをするわけです。ただしかしですね、そこで私はですね、今まさに、町田議員がご心配になっているイルカパークだけでですね、これだけのことがやれるのか。ですから私はですね、今、スノーピークと連携したですね、キャンプの、その貸し出し事業とかいろんな事業をしています。そんな事業をする、いわゆる壱岐パークマネジメントがですね、いろんな事業をして体力をつける、そしてですね、その仕事の中でイルカパークを自走していくんだと、そういうふうに僕は理解しているんです。ですから会社としてですね、まあいろいろ、事業していいんだと。でもそれでですね、ぜひ体力をつけてですね、そして、イルカパークも含めたところでですね、ぜひ自走していただきたいと。これはですね、私はいわゆる期待が過剰かもしれません。過剰かもしれませんけれどもですね、私はこれをぜひですね、高田社長の心意気を持ってですね、やってもらいたいと思ってますし、一つだけ、ご心配になっておる。今まで、令和元年度までですね、イルカパークは2500万近い、いわゆる3000万の維持費に対して500万の収入しかなかった。常に2500万の近くの赤字が出ていた。それ一般財源が補填していた。それをゼロにしたいと、先ほど議員がおっしゃる通りでありますと思いで、指定管理しています。夢その2500万円を超えるですね、一般財源の投入ということは絶対あってはなりません。そのことはですね、しっかりと私肝に銘じておりますので、ご理解いただきたいと思っております。
はい、松田議員。
いや、まあ市長の思いは僕も非常によく理解しますよ。ただしですね、僕ちょっとこれ最初に疑問を思ったんですが、指定管理期間は本来3年間で、その結果を見てですね、その指定期間を続けるかどうかというのは当然、執行部が提案されて議会が議決するわけです。ところがですね、この経営計画書を見たらですね、令和4年度と5年度の市の補助金まで載ってるんですよ。さっき部長はそれは市は完治してないと言われましたけども、イルカパークが出している経営計画書に載ってるんですよ。それは知らんとは言われないですよ、先生は。令和3年度以降も市が出すようになってるんですよ。この根拠はこれ、誰かがそれは高田社長の過剰の期待ですか。僕はそのね、それちょっと答えてください。これ市長ですね、僕もそう思ってるんです。実はですね、今頃は非常にその、車で来てですね、そのまま、車で来て、一人とか二人で、そのテントで泊まるとか、そういった新しい形のスタイルのですね、その旅行というのも非常に増えてます。僕はもう、あそこら辺はもう、串山もあるしですね、そういった、テントのあれに取り組むには、非常に最適だろうと思ってます。僕はもう、だからぜひですね、高田社長にはそちらの方でやってもらいたい。このイルカパークを拠点にしてやってもらいたい。そうじゃなくてですね、まあ正直言っていろんな話、僕はもう全部その事実関係を確かめた上じゃないとその喋りたくないんで、いろんな噂は流れてきますけど、僕はそういうのは全部ここでも発言してませんけれども、その、まずですね、このイルカパークをまずそのきちんとしてもらって、その中で市長が言われるように体力をつけて、それをやってもらいたいと。で3年後ですから、もう来年ですよね。来年度にその結果、さっきも一番最初に僕が言ったのは、行政は全て結果責任だと。その、そういった思いで、思いを語るのは結構だけれども、現実に数字がついてこないんだったら、それ何の意味もなさないと。 僕も それは市長の見解と一緒です。もう時間もありません。部長、最初に言ったように、この令和4年度5年度にすでに、この経営計画では市が1980万円の指定管理料を出すようになってますけれども、これは高田社長が勝手に書いたんですか、そしたら。
本田政府振興部長。
すみません、町田議員が、言われている資料とがちょっとはっきり分かりませんが、現在、この前の委員会でも。
いやいや、タブレット載ってますよ、経営計画書は。
後ほどこの売上目標というやつを見ますと、令和3年度で指定管理料をないような、ものとなっておりますので、そこはちょっと確認をしたいと思います。
タブレット載ってますよ。はい、議長、これで終わります。
はい。